こんにちは、マリです、久しぶりの収録になりました、今日は9月24日日曜日の、夕方なんですよね。今夕方の5時半過ぎに喋っております。しばらくトークを収録していない間に皆様から多分ギフトの更新っていうんですかね、その季節ごとのギフトに入れ替わるたびにいろんなものをいただいてありがとうございます。ようやく花というかちょっと小増しになりましてですね、ちゃんと聞こえてるといいんですけど、だいぶトークを喋ってもこう不快ではない気にならないぐらいの声になってきましたので、今日は久々に撮ろうと思います。まず話題の一つ目なんですけれども、少し前に喋っていた市民文化ホール、我が家から徒歩5分ぐらいのところにある、その私が住んでいる市の市民文化ホールの練習室をたまに借りてますっていう話をしてて、で気持ち悪いおじちゃん、警備員のおじちゃんがいてみたいなのを少し前に喋ってたんですけれども、その後と言いますか、結局私がどうしたかっていうのをお話ししようと思うんですが、結局ですね、9月今月はその市民文化ホールは3回使ったんですよね。結構イベントが入っていてあまり予約が取れなかったので、その家からちょっと遠い方のバイオリン工房を使わせてもらうことの方が多くて、市民文化ホールの練習室は3回で、その3回のうちの最後が実は昨日の朝練だったわけなんですよね。で、その3回のうちの2回がですね、その気持ち悪いおじちゃん警備員だったんですよね。私が事務局に相談、この話ってしてましたっけ実は事務局の方にですね、9月の練習室の予約を入れる時にちょっと警備員のおじちゃんが気になってっていう話を、実は女性の事務員さんがいらっしゃったのでちょっと話を聞いてもらって、でその市の職員さんの方から警備会社の方に注意をしてもらう、ちょっと一言忠告をしてもらうっていうことになって、で一応それがなされてからは、その個別に声をかけられることはなくなったんですよね。それはそのおじちゃんじゃなくても違う警備員の方でもそうなんですけど、そういう意味でいくとだいぶ快適にはなりました。やっぱりね、その練習終わりとか練習始まる前とかに声かけられて、その数分知らない人と喋るってストレスじゃないですか練習終わったから早く帰りたいとか、電車の時間があるからちょっと急いでるとか、もろもろの事情があるわけなんですけどね、ストレスだったのが一応なくなりはしたんですけど、その今月9月に市民文化ホールを使った3回のうちの2回が、その例のおじちゃんだったっていうことで、声をかけられはしないんですけど、なんかねやっぱり気まずいんですよね。またこの人やみたいな、声をかけられる心配はもうないんだろうというのはこちらも分かってるんですけど、なんかこう自分がその苦情をめいたというか、そういう相談をした手前、なんかこう気まずさがあるんですよね。おはようございますとか挨拶してる時もあまりそちらを見れないというか、なので金額も安いし、ネックといえば譜面台がない、自分で持っていかないといけないとか、そういうネックはあるんですけど、家からは近くて、ギリギリまで家で過ごせてとか、結構 使い勝手良かったんですけど、やっぱりなんかこの微妙な気まずさを残したまま通うのってちょっとなんか嫌だなと私が思ってしまったので、とりあえずちょっと行くのやめようっていうことで、市民文化ホールは使わないことにしました。これは10月からですね。もう来月からはとりあえず使わないようにしようと思って。で、まあ、ほとぼりが冷めた頃、例えば半年後とか、まあその、忘れた頃ぐらいに、まあ、思い出したように、たまに使ってみるとか、あとはまあどうしてもそのバイオリン工房の方の部屋が取れなくて、急遽、っていう感じで使う分にはまあありかなっていう、そんな感じで思ってます。なので気持ち悪いおじちゃんのストレスはとりあえず減ることになりましたというのが、ご報告の一つ目です。あとご報告の二つ目としてはですね、明日なんですけれども、平日月曜日なんですけれども、仕事を休んで、チェロの先生たちと一緒にですね、兵庫県三田市、結構山奥ゴルフ場とかあるような山奥なんですよね。関西の方はわかると思うんですけど、私のチェロの先生がその三田市っていうところのご出身でいらっしゃって、で、まあその地域貢献みたいな感じで、その三田市の、障害者施設って言ったかな、その社会福祉施設で、デイサービスとかなんかいろいろくっついているようなちょっと大きい施設らしいんですけど、そこで月に1回チェロ の先生のチェロと、あとピアノの方と一緒に2人で演奏会を開いてるっていうのを前回お聞きして、で、私もですね、実は去年の冬に児童養護施設 のボランティアオーケストラ参加したことがあって、その演奏できる本番というか人前で弾く機会をとにかく増やしたいなっていうのがあって、で、大体そういう施設で弾いた時って結構喜ばれることも多くて、で、まあね、こんな下手な演奏で喜んでもらえて、で、我々アマチュアってその人前で弾こうと思うとお金を逆に払わないといけないことの方が多いですよね。まあ、例えば音楽教室の発表会とかも場所代プラスそのピアノ伴奏の先生へ のお支払いとか、あとはスタッフさんの確保とかもろもろで参加費いくらっていう感じですし、あとはアンサンブルとか、あとアマチュアオーケストラとかもそうですよね。団費月いくらっていう感じで、逆にお金を払って人前で弾かせてもらうっていうことばっかりなんですけど、その今回はそういうのもなくて、本当にそういうのないんですよ。本当に交通費だけで、もうそこに行って弾かせてもらうということで、まあ結構その面もありがたいなって思ってるんですよね。で、明日私もそこに参加させてもらうので、ピアノトリオっていう形で明日は弾いてきます。なのでピアノの方、多分ね、この方プロだと思うんですよ。私が弾こうとしている曲の伴奏も多分したことあると思いますよって言ってたぐらいなので、プロのピアノ奏者の方と私のチェロの先生、もちろんプロですよね、そこに初心者のバイオリン私が加わるというめちゃくちゃいびつなピアノトリオなんですけど、その3人でですね、明日は演奏してきます。で、全部で6曲なんですけど、1曲目はそのチェロの先生がバッハの無伴奏を1 1番だったかな、ちょっとあの詳細忘れたんですけど、チェロの無伴奏を一人で最初弾かれて、で、2曲目3曲目はそのピアノの先生、ピアノの方とチェロの先生お二人で弾かれて、でそこであのバイオリンの紹介とともに私が加わると。今までそこの施設ではバイオリン奏者の方が来たことがないらしくて、まあ、要はバイオリンという楽器を見るのも多分皆さん初めてではないかということで、まあ、バイオリンとはこういう楽器ですよみたいな感じでバイオリンの紹介を先生がしてくださった後に私の紹介もしてくださって、で私が加わってからは3曲、弾く予定です。それがですね、11月 の、 あの発表会でも弾こうとしているバッハのアリオーソと、2曲目あの私が入って2曲目がリトルマーメイドのあれですね、パートオブユアワールド、今度はちゃんと言えましたあと最後にあの十五夜お月さんですね、この流れで弾くことになりました。一応練習は頑張ったんですけどね、やっぱり人前で弾くって緊張しますよね。前回の発表会も本当に1年半前ということでちょっと間が空いてまして、あの久々にちょっと緊張してるんですけれども、まあ、でもあのプロの奏者に囲まれてバッハのアリオーソ弾けるってめちゃくちゃ豪華ですよねもうその幸せに明日は浸ってこようと思います。